先日関東政界で船津先生がお子の場合について明かしされました通り、献金に対して神様がどのように祝福してくださるか計り知れないものがあります。この江南シオン教会の役員会でお話が出て、今日のこの礼拝の後に私が献金の勧めについてお明かしをするようにと命じられました。それで以前に牧師先生のおすすめもあってまとめておいた初めの時代のことと、それにごく最近のことを付け加えて献金についてのお明かしをいたします。当時バラック時代の教会にコピー機がなかったので、小さなコピー機を献品いたしました。それは7万円でした。私は学校の職場で外部から提出されてくる博士論文の審査をしていますが、審査終了後5万円の謝礼をいただく慣習がありました。ところがただ一度例外的に特別に指導をいただいたからぜひにと10万円をくださった方がありました。一度はお断りしましたが、ぜひにとのお声なのでいただくことにしました。これがこの献品の直後でした。やがてこのコピー機のトナーを1万7000円で献品したくなりました。そしたら給与が思いがけなく役職手当1万8000円の上昇となって、神様はこれもすぐにプラスをつけて返してくださいました。街道献金をしている最中にふと学校から入金された120万円、それは何かわからなかった、調べればわかったのだろうか、それは神様からのプレゼントに違いないと、そう妻と話し合った不思議なことを思い出します。娘の結婚感謝に5万円の物置を買って教会に寄付した後、神様は直ちに私を学校から派遣されて進学塾に行く機会を与えられ、その講演謝礼として臨時に5万円をくださいました。牧師先生や塚原姉妹は覚えておられるでしょうか。新街道剣道式に参列してくださる方のためにたくさんのお赤飯が必要となりました。その時村田君という中学時代のお米屋の友人から突然お米のギフト券が送られてきました。なぜピアノを献品した時には賞与が50万円も多く与えられました。だからそれも私たちのものではないのです。教会墓地献金の時にも不思議なことが起きました。私たちはこの時かねて持っていた栗浜霊園の墓地を手放しましたが、ご存知の方もあると思いますが、墓地というのは普通の土地と違って、一度買った墓地は永久に売ることはできない規則なのです。ところが神様は不思議なことをされました。この霊園に墓地を買った最初の約束が西洋式芝生墓地の約束で購入したのですが、私の隣に規則に違反して背の高い日本式の墓を作ってしまった方がいたのです。そのことを管理人の方に申し上げたら、それは管理の側の落ち度であるからといって、私たちの場所については特別例外として半額返金してくれました。これが墓地献金になっていきました。定年の時一番多くの献金をしましたが、それは退職金の11献金の意味のほかに、こんなにまで導いてくださった神様に、これからはもう年金だけの生活になり、ボーナスもなくなり、年金の11献金しか献金ができなくなるだろうという寂しい気持ちがありました。ところがその後も理屈の上では入らないはずの入金のために、献金が減りもしないで続けられるのが不思議で感謝です。最後に最近1ヶ月の間に起きたことをご紹介します。5月15日裾野市のハーベストセンターというところでハーベストタイムの録画をした後、謝礼をくださると言われるのをお断りして捧げ、さらにテレビ伝道のためにと2万円を追加して捧げました。その後に外国旅行をするつもりでした。牧師先生も行ってらっしゃいと言われるので祝福を感じて決断しました。ところが なぜかその旅行が申し込み定員に達せず成立しなかったのです。同じ料金だった別の旅行に申し込んだら、その費用はカタログより2万円下げますという特別な連絡があり驚きました。もちろん驚いたのはその額が先ほど捧げた2万円と同じで、しかも2人では2倍の4万円だったからです。ところがあることで直後に教会に2万円を捧げました。そしたら先の旅行もまた定員不足になって不成立になりました。なぜだろうと思ってまたもう一つの方を申し込んだら、これが予想外にすぐに成立して、しかもまたさらに2万円の2倍、つまり4万円安くなってしまったのです。捧げる度ごとに神様が訂正した後、それを2倍にして返してくださったわけです。旅行といえば、先日イスラエルにも行きましたが、牧師先生に申し訳ない気持ちもあり、先生のイスラエルの旅費分として50万円を献金してから行きました。そしたら驚いたことに、帰ってみたら驚くほどの祝福のプレゼントを神様は用意してくださっていたのです。帰国後間もなく、命の言葉社から野川先生を通して連絡があり、雑誌100万人の福音でキリストの証人として立てるというのです。引き続いてハーベストタイムの祝福があったばかりでなく、妻に義父の遺産が入りました。この財産は私たちに神様が委託されたものと思いつつ、感動で恐れおののいています。証し集の出版から霊的な恵みが果てしなく継続していることは感じていましたが、神様はそのような縦の連続だけではなくて、さらに献金の横の連続をも支えてくださっていたことに気づいて、このお証しをしながらもただ驚くばかりです。献金をしたつもりが実はそうではなくて、神様から与えられる連続だったことを気がつきました。結局今思えば何一つ捧げたものはなかったのです。それなら私たちは一体何をしたのでしょうか。ただ神様に祝福を着せられたのでしょうか。その祝福によって心も経済も豊かになることができました。娘からも、定年後なのによその家と違ってよく楽をしておられるのね、とそう言われます。10分の1は聖書の中でイスラエルの民が神様に立てられた契約ですから、神様にお返しするのは当然です。今なされていないことがあれば神様に借金しているのですから、神様は愛の方ですから、後でお返しさえすればよいのであって心配することはありません。テープ第4巻 B 面を終わります。第2部日記